ネヘミヤ記の福音第6回、神こそ我が力という主題で、ネヘミヤ記の第6章です。皆さんは根も葉もない噂や誹謗中傷に悩んだことはありませんか？ネヘミヤが直面しましたね。4章で、5章で、そして今日のところで数々の妨害や誹謗中傷に遭っています。しかし今日の15節でですね、彼は70年間も放置されたエルサレム城壁再建工事をわずか52日で完成させたとあります。彼は一体どんな信仰に生きた人だったんだろうかということをご一緒に見たいと思います。6章に書かれているのは3つの陰謀なんです。それに対するネヘミヤの対応が書かれているんですが、3つの陰謀というのは、1番目は強王、2番目が脅迫、3番目が教唆。難しいことなんかにみんなついてるんですけど、強王、これが強縁だとですね、宴になるわけですね。でも強王、一節から四節までそのことが書かれています。強王というのはお酒やご馳走の宴会でもてなす罠なんです。こんなふうに書かれています。サンバラテ、トビア、アラビア人、ガシムおよびその他の我々の敵は、私が城壁を築き終わって一つの破れも残らないと聞いた。しかしその時にはまだ門の扉をつけていなかったのである。そこでサンバラテとガシムは私に使者を使わしていった。さあ我々は斧の平野にある一つの村で会見しようと。このような言葉を使者に託してですね、書き送ってきたというわけなんです。このあたりをですね、旧約聖書のヘブル語に詳しいある人はこんなふうに普遍訳というべきでしょうね。この非常に詳しいこの言葉の雰囲気を出した訳をしているんです。ネヘミヤ閣下、毎日のお仕事、ご苦労様です。連日の勤労でさぞお疲れのことでしょう。そこで、エルサレムから少し離れた海岸近くの静かな村、オノにある海の幸、山の幸で有名な料亭でお休みいただきたいのです。私たちもいろいろお邪魔立てをしておりましたが、まず一献傾け、腹を割ってお話しすればきっと協力できる分野が見つかることでしょう。この地域の平和のためにもどうぞぜひお越しをお待ちいたします。そういう雰囲気がね、ありありな言葉遣いなんだというわけなんですね。でも、もしこれに乗ったらどうなると思いますか？酔いが回った頃合いにバッサリというね、そういうシナリオが用意されているのはわかるわけです。それでネヘミヤはこのように返事をしたというのが3節ですね。それで私は彼らに使者を使わして言わせた。私は大いなる工事をしているから下っていくことはできない。どうしてこの工事を差し置いてあなた方のところへ下って行き、その間工事をやめることができようかという返事を書き送ったというわけなんです。この場所がですね、オノというところ、これはエルサレムから西の方45キロぐらいのところにある風光明媚な町なんだそうです。で、このオノで会いましょうって言ったら、ネヘミヤはオーノーと言ったというね、大変失礼いたしました。そういう4回もですよ、このような使者が送られてきて、同じようにネヘミヤはそういう返事をした。私は大いなる工事をしているのだから、あと扉をつければ完成というね、この時に出かけていくことはできないというふうにはっきりと断ったわけなんです。これが最初の強王とその対応です。2番目の陰謀が今度は脅迫です。誘いに乗ってこないならば、それじゃ今度は脅しだ というわけですね。脅迫。そして5節にこのように書かれています。彼らは4度までこのように私に人を使わしたが、私は同じように彼らに答えた。ところがサンバラテは5度目にそのしもべを前のように私に使わした。その手紙には開封の手紙を携えていた。今度は開封されていたんです。これは何を意味するのか思うわけなんですけれども、わざと誰でも見れるような公開の脅迫状を送りつけたというわけです。そしてその公開脅迫状にはこのようなことが書かれていた。6節からありますね。その中に次のように記してあった。諸国民の間に言い伝えられ、またガシムも言っているが、あなたはユダヤ人と共に反乱を企て、これがために城壁を築いている。またその言うところによれば、あなたは彼らの王になろうとしている。またあなたは預言者を立てて、あなたのことをエルサレムに述べ伝えさせ、ユダに王があると言わせているが、そのことはこの言葉の通り王に聞こえるでしょう。それゆえ今おいでなさい、我々は共に相談しましょう、というわけなんですね。自分が王になってペルシャ王に反逆の企てをしていると。そして城壁再建の目的はペルシャに対する反乱だと、そういう噂が立っているぞ、どうなんだっていうことなんですね。ペルシャに反乱を企てたらどうなるか分かってるだろう。まあ、このこともですね、普遍訳ではこんなふうにあるんですね。ネヘミヤさん、まあみんなはこう言っていますがね、私はあなたという人を知っています。あなたにはこんな野心はないでしょう。でもこんな噂がペルシャ王の耳に届いたら、あなたのお立場はなくなりますよ。だからその誤解を解くためにはそれなりの手段を早く講じなければなりません。どうですか、一度じっくり私と話し合いませんか。なんとずる賢いものの言い方ですね。ネヘミヤはこの脅迫に対して何と返答したか、それが8節に書かれてですね。そこで私は彼に人を使わして言わせた。あなたの言うようなことはしていません。あなたはそれを自分の心から作り出したのです、と。噂による脅迫、根も葉もない抽象だと。だから彼は堂々としていたわけなんですね。箴言にこういう言葉がありますね。人を恐れると罠に陥る。主に信頼する者は安らかである。箴言の29章25節の言葉ですけれども、人が怖くなってくると私たちはね、いろんな失敗を犯すんです。でもそういう時にこそ主に信頼する。そしてネヘミヤはこのように祈ったと9節にありますね。彼らは皆、彼らの手が弱って工事をやめるようになれば工事は成就しないだろうと考えて我々を脅そうとしたのである。しかし神よ、どうぞ今私の手を強めてください。祈りの人ネヘミヤ、どうぞ私の手を強めてくださいというふうに祈っているわけなんですね。第3番目の陰謀は教唆です。この教唆という言葉は教えるという言葉がありますけど、これはそそのかすという言葉ですね。何をそそのかすかというと、罪を犯すようにそそのかすんです。罪を犯させるそそのかしの言葉なんですね。それが10節から書かれています。さて私はメヘタベルの子、デラヤの子、シマヤの家に行ったところ、彼は閉じこもっていて言った。我々は神の宮、すなわち神殿の中で会合し、神殿の戸を閉じておきましょう。彼らはあなたを殺そうとしてくるからです。きっと夜のうちにあなたを殺そうとしてくるでしょう。神殿の祭司がこのようにネヘミヤに言ったというんです。それに対してネヘミヤはこのように答えたとあります。11節、私は言った。私のような者がどうして逃げられよう。私のような者で誰が神殿に入って命を全うすることができよう。私は入らない。 なぜかというとですね、12節、私は悟った。神が彼を使わされたのではない。彼が私に向かってこの予言を伝えたのは、トビアとサンバラテが彼を買収したためである。彼が買収されたのはこのことのためである。すなわち私を恐れさせ、私にこのようにさせて罪を犯させ、私に悪名を着せて侮辱するためであった。確かにネヘミヤはユダヤの総督です。しかし総督は祭司ではないんです。ですからいくら恐れているからといってですね、神殿で夜を過ごすということは、これは祭司でない者にとって罪を犯すことなんです。いくら祭司が招いたからといって罪を免れることはできません。そうしたら人々の非難、ごうごうたるものが起きるわけなんですね。だからネヘミヤは、私のようなものがたとえ総督であっても入ることはしないというふうにはっきりと言ったというわけなんですね。そしてネヘミヤはさらにまたここでも祈っています。14節、我が神よ、トビア、サンバラテ及び女預言者ノアデア並びにその他の預言者など、すべて私を恐れさせようとする者たちを覚えて、彼らが行ったこれらの技に報いてくださいと神様に祈っています。その結果どうなったか、15節にありますね。こうして城壁は52日を経て、エルルの月の25日に完成した。今年のユダヤ暦カレンダーを見てみましたら、エルルの25日というのは9月2日にあたります。ですから紀元前445年の9月2日にエルサレムを守る城壁は完成した。たった52日ですね。7月の中旬から始めて完成したというわけなんです。ここを見ると本当にネヘミヤというのは信仰の人なんだなということを思うわけですね。9節と14節に2回彼の祈りが書かれています。ネヘミヤは祈りの人でしたね。本当に神様に祈る人でした。そして前の章5章の9節と15節を見ますと、私は神を恐れるものですと、本当に恐れるべきものは人間ではなくて神様なんだと、この方が私たちを作り私たちを治めておられる本当の愛の神様、しかし私たちの罪を本当に心から憎む方、それでも罪人の私たちを愛し続けている神様、この方こそ恐るべき神なのだということをですね、彼は本当に心の底から思っていたんです。だから祈るんです。この神様に祈る人なんですね。そしてもう一つ注目したいのがですね、一番最初のネヘミヤの確信なんです。それは3節にありますけれども、このように彼は言ってますね。4度も送られてきた使者に対して、私は大いなる工事をしているから下っていくことはできない、どうしてこの工事を差し置いてあなた方のところへ下っていき、その間工事をやめることができようか。工事という言葉があります。これは労働を指す言葉ではないんですよ。でこの言葉を見てみたらですね、この言葉が使われているのがどこかというと、創世記の冒頭なんです。7日間の神の創造の御業、その創造の御業にこの工事という、ここで工事と訳されている言葉が使われているんです。2章の2節と3節にこのように口語訳ですとあります。神は第7日にその作業を終えられた。その作業という言葉ですね。すなわちそのすべての作業を終わって第7日に休まれた。神はその第7日を祝福してこれを聖別された。神がこの日にそのすべての創造の技を終わって休まれたからである。作業、技という言葉、ここに出てくる特別な言葉なんです。何を指しているのかというと、神の創造的な御業を指す言葉なんです。ですから城壁を築くというのは、これは人間の技ではないのだ、神の技なんだ、いわば大きな創造の御業に私たちは今生かされているんだということなんですね。 それなのにその完成を目前にしながらですよ、あとはもうそこに戸をつければ完成する、その目前にしながらどうして飲み食いにうつつを抜かすことができようかというのがネヘミヤの確信です。私たちは神の技に生かされているんだ。そんなワクワクするような作業の時には酒飲んでられるか、非常にはっきりした彼の確信なんです。恐れたり逃げ惑ったりすることなどできようか、神の技、それが私たちを生かしているんだという確信なんですね。このことを見るとイエス様のことを思い合わせるんです。イエス様も律法学者が来てですね、ヘロデがあなたの命を狙っていますよ、お逃げなさいというふうに言われたと福音書の中に書かれています。例えばルカがですね、こんなふうに言っています。ちょうどその時あるパリサイ人たちがイエスに近寄ってきていった。ここから出て行きなさい、ヘロデがあなたを殺そうとしています。ルカ伝の13章の31節にある言葉なんですけれども、しかしそれに対してイエス様ははっきりとこのようにおっしゃいました。そこで彼らに言われた、あの狐のところへ行ってこう言え、見よ、私は今日も明日も悪霊を追い出し、また病気を癒し、そして三日目に技を終えるであろうと言っています。今日も明日も神の技を行うのだと言っているんですね。そして三日目にですね、技を終えると言っています。この終えるというのは確かに終わらせるということもありますけれども、聖書が書かれているこの新約聖書の言葉ではもう一つの意味があります。完成するという意味があるんです。ですからイエス様はここではっきり十字架と三日目の復活を予言しているんです。その場にいた人たちは誰もわからなかったと思います。でも私は完成するのだ、完了するのだということをここで言っているわけなんですね。そしてイエス様はこのように続けています。しかし今日も明日もまたその次の日も私は進んでいかねばならない。預言者がエルサレム以外の地で死ぬことはありえないからである。ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、お前に使わされた人々を石で打ち殺す者よ、ちょうど面取りが翼の下に雛を集めるように、私はお前の子らを幾度集めようとしたことであろう。それなのにお前たちは応じようとしなかった。見よ、お前たちの家は見捨てられてしまう。私は言っておく、主の名によって来たる者に祝福あれとお前たちが言う時の来るまでは再び私に会うことはないであろう。あなたこそ私の主ですと言って心から迎える時があなたの救いの時だ。私はそのために何度もエルサレムに呼びかけてきたというふうに言ってるんですね。このようにおっしゃって十字架と復活を担われたイエス様は、その直前ゲッセマネの園で何と祈ったでしょうか。マルコが伝えています。アバ父よ、あなたにはできないことはありません、どうかこの杯を私から取り除けてください。十字架はイエス様にとってもこれは非常に困難な道なんですね。このことを知っているのはイエス様でした。だからどうかこの杯を私から取り除けてくださいとおっしゃったんですが、そのすぐ後でしかし私の思いではなく御心のままになさってくださいと言ってですね、十字架を担ったんです。父なる神から力を賜って主イエスは十字架を担い復活の力をいただいたんですね。神こそ我が力、ネヘミヤがそうでした。そしてそれ以上にイエス様が私たちの贖いの御業をするにもこの父なる神から力を賜る必要があったんです。そしてこの力はただ神からのみ来る、そのことを今日のネヘミヤも確信していたんですね。私たちは神の御業に生かされているんだ、これこそ本当の命だということをはっきり確信して、どんな妨害やまた誹謗や中傷、陰謀、脅迫にも応じなかったということなんですね。人を恐れると罠に陥る、主に信頼する者は安らかである。この御言葉の通りネヘミヤは神の御業に私は生かされているんだ、その確信に生きた人でした。ネヘミヤの祈り、神をどうぞ今私の手を強めてくださいという言葉は、 イエス様のゲッセマネの祈りに通じていますね。アバ父よ、あなたにはできないことはありません。しかし私の思いではなく御心のままになさってください。私たちも誠の力を主からいただいて歩んでいきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、ネヘミヤは噂や脅しに屈せず主の御業に生かされているということを確信して城壁を完成しました。私たちもまかり間違っても人を傷つける噂や誹謗を発するものではなく、神様を恐れその御業に生かされるものとなりますよう、どうかお導きください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。